大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
こんにちは、西条雄二です。4月になりましたですね。先月の3月の放送してから一月の間に随分といろんなことがありましたが、その中でも本当一番ショッキングで大きなのが東北の関東大震災ですか。あれだけ大きなマグニチュード9という地震が起きて、大きな津波、そして原発事故といいますか、トリプルパンチというのは我々まさに体験したことのないことでした。16年の前の阪神淡路大震災、これも未曾有の大災害と言われておりまして、我々その教訓を伝えるためにこういう番組やってるんですけれども、しかしこう立て続けに大きな災害といいますかが起こるようになりますとですね、さあ果たして我々の僕の例えばしてきた体験がこれから役に立つのかなというふうにちょっとこう不安になることもあるんですが、いやいやそうやないと。やはり防災とかですね、減災というのは基本は一緒やなというふうに感じます。で、この放送を今4月聞いていただいておりますけれども、録音しておりますのは3月の中旬です。ですから、タイムの時差があるわけなんですけれども、しかし、基本は一緒やなということで、この今日も番組を録音させていただくことになりました。毎月いろんなゲストに来ていただいて、体験談交えてお話を聞いておりますけれども、今日お客さんに来ていただきましたのは、神戸市の職員の方なんですが、各区役所でいろいろと今までお勤めやったんですが、そういう公務の他にですね、ボランティア活動もいろいろしてはりまして、例えば神戸公務員ボランティアの活動とか、あるいは神戸の冬を支える会、あるいは神戸外国人救援ネットというような、いろんな幅広い活動をしておられます、橋本薫さんに今日はスタジオに来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。
ちょっと前札がなくなりまして、あれですけども、このところ、先々月でしたですか、ニュージーランドのクライストチャーチで、大きなね、地震もありました。その本当にもう、ことが忘れられないうちに、今度また、ねえ、いわゆる未曾有のとはですね、想定外ということが最近よくありますが、こんだけ立て続けなんて思われなかったですね。
まさか、こんな大きな災害があるとは思わなかったですね。
そうですね。
阪神淡路より大きななんかあるなんて、今本当に想像もつかなかった。
そうですね。それでもね、やっぱり、基本的にやはり、この防災の意識というのはあまり変わらないと僕は思うんですけど、
その通りですね。
そうですね。
私もそう思います。
橋本さんご自身は、市の職員さんとして、公務を携わってありますけれども、地震があった16年前の時は、どちらの方に、お勤めの方は場所はどこだったんですか？は
い、その当時は西区役所に勤めてました。
あ、そうです。西区の方も、家が、もちろん倒れた家もありましたけども、それよりも、避難所というか、
そうですね。
たくさんできました
です
ね。
そうですね。避難所がたくさんできて、仮設住宅もたくさん建ちました。
そうですね。
で、震災当初から、もう避難所の、当番といいますか、お世話をすることになりました。
西区の中の避難所のお世話の他にも、やっぱり震災関連では、どんな体験されましたか？
業務としては、はい。家屋の被災調査から避難、今言いました避難所の当番、それから仮設住宅周り、
はい、
もうそんなこと、いろんなことをした記憶がありますね。要する
に大自然の仕事をみんなやらないかんわけですもんね。
そうですね。それと日常の業務の中では被災者の方のいろんな相談を聞くということになってますから、そちらも相当の量であったというふうに記憶してます。
なるほどね。西区に来られる前はどちらでした？
その前は灘の福祉事務所に勤めてました。
灘の方も大きな被害でしたから。
すごく大きな被害があります。で、前年まで灘区の福祉事務所に勤めてまして、生活保護の仕事をしてましたから、たくさんのお世話した方の家がどうなってるのか。
心配ですね。
心配になりましたですよね。
見に行きました。
その避難所の泊まりの当番が明けた後に自転車に乗って、西区から自宅を一旦帰ってすぐに行って、また灘まで飛んできました。どうなってるのかと。次の、出務までの間に行って帰ってくればいいと思って行ってきました。
どの時点で？
もう本当に信じられない光景が続いてました。で、まず職場に行くとほとんど誰もいなくてですね。 みんなどこにおるんだと、うん、残ってる人に聞くと、遺体安置所にが当番なので、遺体安置所にみんな行ってるはずだというので、遺体安置所に。
場所はどこでしたか
ね。そこはね、王子スポーツセンターが灘区の遺体安置所になってました。そこの、剣道場、柔道場が遺体安置所で、
うんうん、
体育館の方は避難所になってたんですね。で、行くと、そこにはもう、本当に200体以上のご遺体が並べられてました。本当に、信じられない光景でしたですよね。
それは震災の翌日、翌1週間ぐらい。
19日やったと思
います。ということは、まだまだご遺体がどんどん運ばれてくる段階でしょ
う。そうですね。もう、昼となく、夜となく、もう、戸板に乗せられて、とか毛布に包まれて運ばれてくるという方が、もう次から次に運ばれてくるという状態でしたね。
そうすると、1年前までおられたところですから、まあ言うたら、顔見知りとはえらおかしな言い方ですけども、うん、お世話された方も。
そうですね。私が担当した方も、そこに名前をずっと見ていくと、5人の方が亡くなられてました。
あの時は、僕は、聞いただけなんですけれども、どんどん遺体が運ばれてくる、そして火葬場の問題もあったんですけれども、遺体をこの安置させて、そのするための、棺桶も足らんという、ね、聞きましたけれども。
そうですね。棺桶というのは、実は、たくさん実は届いてたんですけど、みんな段ボール箱に入ってセットされてない状態で置いてありましたから、ご遺族の方のお話を聞いたり、お世話をしたりする合間に時間があれば、棺桶を必ずしも持って組み立てるという作業を。
自分らで作るんですか。
自分らで作るんですね。
あれ、釘打つのもね、
そうですね。
難しいでしょうしね。
本当に難しい。本当に、まあ、辛いというか、でもまあ、たくさん運ばれてきますから、本当に作る。
どんどん作っていかないといけませんね。
作れていかないという。
この、ね、ご遺族の方、もちろん、ちゃんと分かっておればいいんですけど、いや、私、例えばお父さんがどこかいるか分からないから探しに来ましたという方もおられる
わけですね。おられたですね。ちょうどもう深夜の1時か2時頃やったと思いますけど、若い女性が、遺体安置所を訪ねてこられました。
は
い、で、
ほうほう、
私の、父親だけども、奈落で亡くなって、ここで、というのを聞いたので、うんうん、ここに安置されてるんではないかと思って来たんだということで、お名前を、で探しました。
はい、
そしたら、確かに、棺桶に納められたご遺体がありました。そして、まあ、娘さんは、まあ、頼むから、棺桶は開けてほしいとおっしゃって、られたので、うん、私ので開けさせてもらいました。そうするとやっぱり、その見た瞬間、ご遺体はすごく傷んだご遺体でしたので、多分、生き埋めになった状態で、多分、下敷きになっておられたんでしょう。で、思わず、その傷んだご遺体を見て、私は閉めてしまったので、それを見て、その娘さんも、傷んでますかという、本当に辛い声を出されて、でも、頼むからもう一度開けて顔を見せてほしいということで、もう一度、蓋を開けて見せてみました。はい、で、まあ、本当に辛い思いだったと思いますけども、その後、うんうん、まあ、一緒に話を聞いて、
うん、
ご事情なり、これまでのことというのを、うん、その時間をかけてお伺いしました。そういうこともありました。
その、まあ、事情というのは、そのお嬢さんは、そしたら、お父さんと一緒には。
暮らしてなかったんですよね。
暮らしてなかったんですね。
まあ、ちょっと、どんな事情だったかというと、多分ご両親が離婚されて、長く一緒に暮らしてなかったけれども、新聞を報道を見て、お父さんが亡くなったと知って飛んできた。で、お父さんは話を聞くと、もうその朝には田舎の方に親戚の方が自動車に乗せて帰るという話を聞いて、会えるのはもうここが最後だと思って深夜に、駆けつけられたというか、で、親戚の人ともやっぱり、会えない。でも夜の間でしかない、会えないだろうと思って来られたんですよね。
何年ぶりかで対面ですよね。
そうでしょうね。それがそういう姿だったと本当に辛かったと思います。で、その時に、その娘さんは線香を数本だけ持って来られてました。で、線香をつけて一緒に、弔いたいというんですけども、線香を立てるものさえない。そういう状態でした。
はいはい、
で、どうしようかって二人で話してる時に、近くで、座ってた、一緒に遺体に付き添っていた方が、これに付き刺したらいいよと言ってみかんを持ってきてください。私たちもこれでみかんに付き刺して、線香体がなるとこみかんに付き刺して線香体にしてるんだと言ってみかんを出してそれで3人で、 お父さんを弔うということをしました。
いやー、そうか。しかし、そのお嬢さんにしたら最後のお別れに来られて、まあ、無事対面できました。ね。で、話し相手も、まあ、橋本さんと話しされたんで、ちょっとは気が休まったかもわかりませんね。
最後、帰られるとき、多分4時頃か4時半頃やったと思いますけども、本当に来るのは怖かったんだけども、こうして一緒にいてくれる人がいて、本当に、嬉しかったと言って涙を流して帰られました。まあ、でもその姿は忘れられへんですよね。
まあ、いろんな援助の仕方というのはあると思うんです。体を使ってするとか、お金を出すとかあると思うんですけども、やっぱ話し相手になるということも大事なものですね。
そうですね。話し相手になる。それから話し相手にならなくても、一緒にいる。
あ、そばにいるだけで。
だけも十分、支えになれたという、まあ、一つの経験でした。
そうですね。